ガマダス県南。さて今週もお届けしますガマダス県南のコーナーです。今日も熊本県南の情報魅力を再発見新発見していきたいと思います。今日は熊本県球磨地域振興局の田島さん、そして人吉温泉観光協会の島牧さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
県地域振興局の球磨地域振興局の田島さん、
はい、
ご登場2回目ということになりましたけれども、はい、前回も人吉球磨地域の魅力をたくさん教えていただきました。
はい、
はい、もうすでに終わったイベントもあるかと思いますが、以前ですね、最新の人吉の情報をチェックできるというフェイスブックを教えていただきましたよね。
はい、はい、チームひとくまというフェイスブックなんですけれども、はい、今も継続してやってます。はい、で新しい情報をですね、はい、どんどん出しておりますので、はい、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。
はい、はい、ぜひ最新の情報をそちらでチェックしていただきたいというふうに思いますが、はい、今日は人吉温泉観光協会の島牧さんにもお越しいただいておりまして、いろんなイベントを教えていただきたいと思いますが、はい、今日まず最初に教えていただけるのはどのようなイベントでしょうか。
はい、人吉球磨サイクリングクラブ主催による10月30日日曜日に開催されるサイクリングイベント、頑張ろう熊本日本遺産巡りサイクリングイン人吉球磨について紹介させていただきます。
はい、前回田島さんお越しいただいた時にもこの催しについていろいろ教えていただきましたよね。今日はさらに詳しくご紹介いただきたいと思いますが、イベントの特徴など教えていただいてよろしいですか。
はい、このイベントの特徴はですね、はい、日本遺産である国宝青い阿蘇神社をはじめとした多くの神社仏閣と球磨川、はい、川辺川などの自然豊かな地域、球磨川サイクリングロードを走ることです。
はい、
110キロ、はい、70キロ、はい、および35キロの3コースを設定して、はい、秋の人吉球磨の魅力を十分に楽しんでいただけるコースとなっています。
はい、
また昼食を食べるランチステーションでは、はい、人吉球磨で採れた新米をはじめ地元食材を使ったごちそうをバイキング形式で提供しています。
はい、
はい、で参加者の方はですね、美味しいご飯を食べて汗を流した後に、
はい、
温泉でですねゆっくりと疲れを癒してもらうこともできます。温泉券も配布しますので、
はい、ありがたいですね。でも110キロと聞いてちょっとびっくりされた方もいらっしゃいますが、ちゃんと35キロコースも用意されているということですよね。はい、先ほどランチステーションというお話が出ましたが、この人吉球磨の旬の美味しいものをバイキングで食べられるって魅力ですよね。
ですね、多分走った後そしてサイクリストの方たち遠慮されると思うんですけど、はい、地元のお母さんたちがですね、あらこれは食っていかんかいって言ってからですね、手のひらに乗せてくれたりですね、
なるほど
ですね、お母さんたちが作った漬物とかですね、お惣菜が本当美味しくて、もう美味しい空気そして美味しいご飯を食べてですね、さらに元気いっぱいになっていただけると思います。
はい、そうやって元気を地元の人たちにも分けてもらいながらサイクリング続くと思うんですが、さらにあるんですよね。
はい、35キロのファミリーコースですけれども、はい、こちらではランチステーションとなる朝霧駅前の中央広場において開催されます熊恋祭りもお楽しみいただけます。
はい、
でこちらでは軽快な熊恋六調子に合わせた元気なダンスパフォーマンスを見て、ゴールを目指して頑張ろうという気分になっていただけると思います。
はい、熊恋六調子、まあ、軽快なとおっしゃいましたが、実際ラジオの前の皆さんにもですね、ちょっと軽快なこの熊恋六調子聞いていただきたいと思います。田島さん本当に軽快ですねこの曲。
あ、そうですね、はい、
この曲六調子と聞きますと、はい、ゆたーっと踊りが踊られるのかなと思いましたが、
はい、
この熊恋六調子に合わせた活発なダンスが、
はいはい、そうですね、
はい、
元は人吉球磨地域のですね、民謡の、熊の六調子から来てるんですけれども、そちらを、現代風にアレンジをしたものがですね、こういった熊恋六調子ということで、
はい、
皆さんのさまざまなですね団体が、それぞれの個性のですね強い個性のあるダンスパフォーマンスをやっていただけるという ものになっております、はい、
これサイクリングで通過をしながらということですけれども、立ち止まらないともったいないような催しが沿道沿いずっとあってるんですね。
そうですね、ご飯も食べながらですね、はい、そして元気ももらいながらということで、参加者の方には景色だけじゃなくてですね、はい、触れ合いも楽しみの一つになればと思って私たちも考えております。
はい、楽しい催しになりそうですが、これ今ラジオの前の皆さんで参加したかばってどうすればよかったのかって思われている方に、島牧さん、申し込み方法を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、申し込み方法はですね、はい、所定の申し込み書がございますので、はい、そこに必要事項を記入いただいて、はい、人吉温泉観光協会の事務局宛て、はい、でもしくはファックス郵送ですね、
はい、
でまた人吉温泉観光協会のホームページに、はい、頑張ろう熊本日本遺産巡りサイクリングイン人吉熊のバナーを貼っておりますので、そこから申し込みすることも可能です。
あ、なるほどですね、
はい、
こちらの申し込み締め切り日はいつになっておりますでしょうか。
はい、10月15日土曜日まで受付しておりますので、はい、多くの皆様の参加をお待ちしております。
はい、島牧さん、今このサイクリングイベントのタイトルの中で頑張ろう熊本日本遺産巡りという言葉が出てきますけれども、人吉熊地域、熊本地震の影響などはいかがだったでしょうか。遺産ですとかですね、
ですね、はい、比較的人吉熊地域はですね、今回の震災の影響はほとんど受けておりませんので、やっぱり私たちからですね元気を発信したいというのもございます。はい、このサイクリングイベントも本来であれば阿蘇の方でですね、はい、開催される予定もあったんですけれども、阿蘇が開催できないということで、だったらもう県南の方で私たちの方が受けようじゃないかということでですね、はい、応募しております。
はい、熊本県内の観光地の中でも安心して出かけられる地域、その一つが人吉熊と言えますよね。
はい、
はい、ぜひですね日本遺産を巡りながらこのサイクリング、また皆さんのですね体力ですとかご家族での参加などに合わせながらですね、110キロ、70キロ、そして35キロとそれぞれの3つのコースありますのでお選びいただきたいと思います。島牧さん、他にもですねいろいろとこれからの人吉熊地域楽しそうなイベント、おすすめスポットだとスポットとかですねあるんじゃないかなと思いますが、教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、人吉熊10市町村ございまして、はい、まず10月今ですね人吉の奥んち祭りが開催されております。
はい、
で奥んち祭りの最大の見どころがですね、9日の進行行列で、町の中をですね稚児行列などございますので、とても厳かで華やかな雰囲気が楽しめると思いますし、はい、また10月16日にはですね、はい、球磨村で一生地の梨祭りがあります。球磨村の梨というとですね、はい、大きくてみずみずしくてですね、でこの梨を入れた梨カレーというのも、梨にカレーってびっくりされると思うんですけれども、ね、美味しいんですよ。これは一回食べてみらんとわからんような味ですの で、はい、これはもうぜひ皆さんぜひ行かれてみてください。
受験生の皆さんと行くとよりいいかもしれませんね。
一生地で梨を食べて受験に勝つっていうことですね、はい、受験生だけじゃなくてこれから勝負に臨みたい方にも
そうですね、
はい、おすすめです。
はい、
はい、でまたこれから日本全国でそうですけど紅葉の時期を迎えます。九州最高峰の山一宇佐山のですね、はい、トレッキングセラピーイベントも今度10月22日水上村でございます。
はい、一宇佐山は八代からもですねこの間一宇佐山に行ってきたっていうお話を結構伺うんですよ。
はい、
いろんな方に楽しみやすいトレッキングしやすい山ということが言えますかね。
そうですね、健脚な方から初めての方まである程度車で行けるところからも登れますし、でこのイベントの時にはですね、はい、セラピー弁当もついてますのでガイドさんと一緒に行くことができるので、はい、初めてでどうしようかなって迷っている方にも参加しやすいと思います。
安心と美味しいがついてくるイベントということが言えますかね。
はい、で山から降りた後はですね、はい、水上村の温泉で疲れた体を癒すこともできますので、はい、ぬるっとしたこうとても気持ちがいい湯質ですので、人吉熊の湯質は美人の湯って言われるんです。
そうなんですよ、田島さん、それからですね島牧さんを見てそれはよくわかります
ですかね。はい、もうラジオでねお顔が見れないのが残念ですけど、
残念なんですよね。はい、その美人の湯にも使っていただいて最後癒されてまた八代にもお戻りになれるということですよね。
はい、
で今紅葉という話がありましたけれども、おすすめの観光スポットとかありますか。
はい、 まあ、あの私五木村の出身でして。
そうですか。
はい、五木と五箇荘ですね。もうこの紅葉はあのとても人気があります。また五木村もですね、あの白滝公園というところがありまして、はい、そこはちっちゃいけど鍾乳洞もあるんですよ。で周りが、まあ、赤や黄色に色づいて鍾乳洞もですね、はい、入って楽しめますし、
はいはいはいはい、白滝公園、あの私もこの間通りました。あの五箇荘に向かう際に五木経由で通る時のその通り道沿いにありますよね。
そうですね、県道25号線沿いにありますので、そこはぜひ立ち寄っていただきたいなと思います。
あの八代からのアクセスも非常に道が走りやすいんですよね。整備されてますよね、
はい、まあ、大鳥峠を越えてですね行けば近いですので、もう山の中で遠かというイメージが皆さんあられるかと思いますけれども、一回来てみるとですね、はい、案外近いんだと思ってもらえると思います。
そうですね、いつきも本当にあの観光にお越しになられた方への施設というのが充実している一日遊べる観光地ですもんね。
そうですね、今はもうあの村の方でもアウトドアの方にも力を入れてますし、カヤックに、そしてバンジージャンプができるからですね。
バンジージャンプと言いますと、五木村には五木ちゃんがいますよね。
はい、はい、くまモンだけがインターネットでは騒がれてるんですけど、はいはい、なんと五木ちゃんもバンジーを飛んだことがございますので、はい、皆さんぜひインターネットで見ていただきたいと思います。
まさに熊本のオンリーワンバンジージャンプができるのは五木村だけですもんね。
そうですね、はい、66メーターに飛び込む勇気をぜひ皆さん見せていただけたら、
いつきちゃんが言ったんですから、ちょっとチャレンジしてみたい気もしますが、はい、ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。他何かありましたらよろしいですか。
そうですね、はい、あとはですね、あの五木村の隣にあります相良村では、はい、生誕60周年記念の第1回相良の産業文化祭というのもございます、はい、今年はゲストに細川隆さんが、はい、来られますので、まあ、この人吉熊ですね、今から秋の味覚もたくさんいろんなところで取れますし、はい、見て楽しい、食べて楽しい、そして最後は温泉に浸かって癒されて、
そうですね、
そして八代にお戻りいただけるといいと思います。
本当ですね、ぜひ皆さんですね、本当に秋のイベント盛りだくさんでございます、先ほど、田島さんからも冒頭ご紹介がありましたチームひとくまというフェイスブック、それからですね観光協会さんのホームページなどもですねご覧いただいて最新の情報をチェックしていただきたいと思います。最後に一言ずつ、お願いしたいんですが、田島さんお願いいたします。
はい、10月30日のサイクリングイベントですね、はい、参加の方お持ちしております。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。そして島牧さんお願いいたします。
はい、人吉熊ではですねいろんなイベント盛りだくさんで皆様のお越しをお待ちしておりますので、どうか皆様遊びにいらしてください。
はい、今日は熊地域振興局の田島さん、そして人吉温泉観光協会の島牧さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の再放送は明日朝8時20分から放送いたします。お楽しみに。以上、ガマダス県南のコーナーでした。